民数記25章6節から13節。モーセとイスラエル人の全会衆が会見の天幕の入り口で泣いていると、彼らの目の前に一人のイスラエル人が、その兄弟たちのところに一人のミディアン人の女を連れてやってきた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスはそれを見るや、会衆の中から立ち上がり、手に槍を取り、そのイスラエル人の後を追ってテントの奥の部屋に入り、イスラエル人とその女と二人とも腹を刺し通して殺した。するとイスラエル人への神罰が止んだ。この神罰で死んだ者は2万4千人であった。主はモーセに告げて仰せられた。祭司アロンの子エルアザルの子ピネハスは、私の妬みをイスラエル人の間で自分の妬みとしたことで、私の憤りを彼らから引っ込めさせた。私は私の妬みによってイスラエル人を立ち滅ぼすことはしなかった。それゆえ言え、見よ、私は彼に私の平和の契約を与える。これは神とその後の彼の子孫にとって永遠にわたる祭司職の契約となる。それは彼が己の神のために妬みを表し、イスラエル人の贖いをしたからである。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、この祭司としてピネハスが実行したことによって、主はこのピネハスの子孫に永遠に祭司職の契約を結ばれました。祭司の役割の一つ、それに清めがあります。時にそれは自分の血肉であろうとも、それを打ち殺して、それをしてでも主の御言葉に従順し服従する、主の妬みを妬みとするということ、これもまた祭司の役割であることを今日見たいと思います。どうかしよう、私たちがあなたが喜びとすることを喜びとするように、あなたが怒ることを私たちも怒りとすることができますように。どうか今日あなたの御胸の真理を開いてください。このしもべの唇を通してあなたがお語りください。この唇を清め、また聞く一つ一つの耳をあなたが清めて、あなたの命の言葉を直接私たちのうちに植え込んでくださいますように。植え込まれた御言葉は30倍60倍100倍の実りを持って豊かな実を結びますように。イエスよ、どうかこれからの時を導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。ちょっと前回の復習ですけども、この民数記の25章は、イスラエルがモアブの娘たちとみだらなことをしだして、そして、モアブの娘たちが進めるそのバールペオルという偶像をイスラエルが慕うようになり、そうしてイスラエルの中に神の怒りが湧き起こって、でそれで、神罰が湧き起こりました。神罰、これは口語訳で言いますと、疫病ですね。疫病と神の罰が、ヘブル語の方では一緒の意味を持っておりますので、ですからそのような訳の違いはあるんですけども、このイスラエルの中に不貧困を持ち込んだ張本人は、24章以前のあのエオルの子バラムでした。彼が、そそまかして、そしてイスラエルの中に不貧困を起こさせて、それで主の妬みを引き起こしてイスラエルを滅ぼそうと、そういう非常に巧妙な企みを、彼がしたわけです。 で、それでイスラエルの中にこうして実際に不貧困がはびこって、で偶像崇拝をするようになってしまい、このような罰が行われました。でモーセは4節の方に言いますと、民の頭たちを捕らえて晒し者にして、でそうしてこのようなことをした者たちを、そのバールペオルをした者たちを殺せと、そういうモーセが命じております。でそこで、今日の箇所6節以降は、ちょうどこのモーセとイスラエルの前回衆が会見の天幕の入り口で、このような出来事が起こったことを泣いて、そして悔い改めて清めを実行しようと、ね、その痛みを持ってそういうことをしている、真っ最中にですね、場の空気が読めないと言いますか、本当にそれほどまでだらけ切った一人の人がおりました。その一人のイスラエル人は一人のミディアン人の女を連れてやってきたんです。でそれでそのみんなが悔い改めの集会を泣きながらしているというように、この男はその異邦人の女を連れ込んでテントの奥の方に連れ立っていきました。悠然と恐れを知らないというか、まあ、そういう感じですね。でそこで祭司アロンの子エルアザルの子ピネハス彼が、手に槍を持ってその後を追って、テントの奥の部屋の方に入っていて、そのイスラエル人とその女を2人とも、腹まで槍を差し通して、そして殺して、そしてそれを行った結果、イスラエルに対するその神罰が止みました。疫病が止んだんです。9節の方を見ますと、この神罰で死んだ者は2万4000人であった。かなりの数です。イスラエルの男子だけでも60万、当時は女子供は数に数えないしきたりでしたから、ですからその60万の中の、2万4000人が、死んだ。ですから、30人に1人は死んでいる計算になりますね。この、ちなみに25章今見てるんですが、26章で第2回目の人口調査があるんですけども、そこの方を見ますと、合計すると60万1730人なんですね。ですからこの神罰でもし死んでいなかったら62万人ぐらいがいたはずなんですけども、でもこの神罰によってかなりの数が死んでしまいました。この事件を見ているように本当に恐ろしい、なんで人が死ななきゃいけないかと思うんですけども、結局人の側の罪の結果ですね。でそれがどういう罪か、それは姦淫の罪です。この、バールペオルの事件、これコスビの事件ですね。この事件について、新約の方でもパウロが、コリント人の手紙で取り上げていて、ある人たちが姦淫したのに倣って、姦淫をすることにしないようにしましょう、彼ら姦淫の家に1日に2万3000人が、倒されてしまいました。でそういうわけで、そういうことが起こったのは、戒めのため でそれが旧約で記されているのは、世の終わりに望んでいる私たちの教訓とするためですと。ですから今私たちがこの民数記を学んでいるのは、過去のなんか一歴史の一出来事をただ、ね、暗記して記憶するだけ、そういうわけではなく、今生きている皆さんにとってのその教訓とするために今私たちはこれを学んでいるわけです。会員の結果、一日にこれだけ大勢の人たちが死んでしまった。ですから私たちは本当に会員の罪については、気をつけなくてはならないんです。この、ピネハスが行ったこと、それは、殺すということでした。でそれで殺すことによって、主はですね、そのエルアザルピネハスのしたことを、褒めます。私の妬みを自分の妬みとして、でそれで私の憤りを、 彼らから引っ込めさせたと。で、ここで本当に、まあ、見慣れないと言いますか、祭司は普通人を生かす仕事、ね、なんか平和のことをする職務だと私たちは思うんです。確かにそうです。祭司は平和に関する職務を行うわけですけど、しかしその平和を実現するためにですね、その主の妬まれること、主の怒られること、それを主に成り代わって代行して、それを摩擦するということもどうやら祭司の仕事のようです。この祭司レビ人の祭司の一族の成り立ちを皆さんは、覚えてらっしゃるでしょうか。それは出エジプト記の、あの金の格子事件の時ですね。その時の金の格子を拝んだ人たち、それを、たとえ兄弟であろうとも、自分の肉親であろうとも、それを打ち殺した。それがレビ人の一族で、それで主はですね、そのレビ人の一族のしたことを、褒めて、あなた方は今日その血肉に逆らってでも、それを殺してでも、私のその怒りをあなた方の怒りとした。だからあなた方に、そのレビ人としての神に仕える祭司職を、与える、まあ、そういうことが出エジプト記の、ね、32章ですね、金の格子事件の時に行いました。その時にも、ね、レビ人たちは剣を持って兄弟姉妹を殺しました。今日の箇所でもピネハスは、まあ、殺しました。でそれで、まあ、ピネハスの、まあ、子孫ですね、ピネハスはね、永遠にわたる祭司職の契約とする。ですからピネハスの子孫たちはずっと祭司の一族が出てるんですけども、このピネハスのですね、かなり、まあ、後ろの方、まあ、子孫の方に、エズラがおります、ね、皆さんエズラ記を水曜の夜の祈祷会で学んだ記憶があるんですけども、エズラもまたピネハスの子孫です。で彼は何をしたか、ね、彼はエズラ記の最後の方ではあることを断行しましたね。もう結婚、ね、異邦人の女と結婚している人たちが大勢いる最中、自分のその血肉に逆らってでもその異邦人との結婚を、ね、断行させ、それを離婚させることを断行しました。それは、本当にエズラがですね、もう確固とした意志を持ってその異邦人との交わり、それを断つこと、それを決行したのをかなり、厳しい立場で、立然としてやっております。このようにですね、祭司がすること、それはまず私たちのうちのそういう不貧困をもう完全に断つこと、それですね。でそのためには自分の血肉をも、まあ、厭わない。で、まあ、今の時代、まあ、私たちがキリストにあって祭司とされてるんですけども、まあ、今の私たちは別に親とかね、家族とかを、ね、偶像崇拝するかといって剣で殺すとか、そういうことを、意味してるのではなく、むしろ私たちの血肉、つまり私たち自身のうちにあるそういう不貧困だとか、あるいは偶像崇拝をしたいとか、そういう思いをですね、私たちはそれを抹殺するべきなんですね。コロサイ人への手紙の3章にこう記されています。コロサイの3章の5節5節から、ですから地上の体の諸部分、すなわち不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そしてむさぼりを殺してしまいなさい。このむさぼりがそのまま偶像礼拝なのです。このようなことのために 神の怒りが下るのです。ここで殺してしまいなさいと記されていますね。地上の体の諸部分、不貧困、汚れ、情欲、悪い欲、そして貪りを殺してしまいなさい。ですから聖書が進めているのは人殺しではないんです。この情欲とか不貧困とか汚れとか、そういったものを殺すということが進められているんです。殺すということはね、生か死か、ね、二択のうちの死という一択ですね。それが殺しです。 90% ぐらい殺していて 1% だけ生かすとか、そういうことは不可能なことですね。人は何かと不貧困とか、なんか世の欲とかですね、そういったことをね、キリスト者になったら、それのなんか世の中の人よりもね、パーセンテージが高い確率で、そういう不貧困とかそういったことは我慢して、でそれででも 10%20% くらいは許されるだろうとか、ちょっとそういう妥協するようなところがあるんですけども、でも不貧困とか汚れ、情欲、悪い欲は殺すですから 100% シャットアウトです。こういう肉欲の誘惑になること、例えばお酒とかタバコとかドラッグとか、そういう、まあ、不貧困とかもそうですね、まあ、そういったことをギリギリその、中毒にならない程度にたしなんで、でそのギリギリのラインを楽しんで、まあ、そういう人がいるんですけども、それはダメです、ね、不貧困、情欲、汚れ、そういったことをですね、あの世の中の人の90% はシャットアウトするけど、 10% ぐらい楽しんでいいじゃないか、これはダメなんですね。 100% こういう不貧困、汚れ、情欲は殺してしまいなさいと記されている以上、殺すんです。そういうふうに見ていきますと、旧約聖書で、ね、あのレビ人が自分の肉親に逆らってでも主のその妬みを自分の妬みとした記事、またピネハスが、このイスラエルの会社の中に不貧困を持ち込んで、ね、みんなの前で公然とこういう汚れの行為をするものを槍で突き刺すとか、まあ、そういったことを、これは本当に私たちも習うべきだということが分かります。もちろんこれは人殺しのことではありません。私たちのうちにいるこういうそそのかすもの、ね、教会で断食祈祷が行われているところに自分だけが何か世の楽しみをしたいとか言って、携帯でなんかそういう変なサイトを見るとか、まあ、そういったことですね、そういった悪い欲望が自分の中にはびこってきたら、それを槍で打ち殺す、まあ、そういったことですね。ですから私たちはキリストにある祭司として、この自分のうちにあるその悪いそういう欲望、それが湧き起こったら、まあ、シャットアウトするべきです。殺すべきです。また兄弟姉妹たちがですね、そういう悪い欲に陥りかけて、そういう目が出てきたら、これも躊躇なくそれはダメだときっぱりと断って進めるべきですね。この民数記の時、このピネハスのこのことによって神の怒りは収まりました。そしてこの出来事は現在生きている私たちに対しては、ね、これは教訓として、今記されております。ですから私たちは寛因、ね、あのまあ、もちろん、男女のあの性的なそういう、肉体的な寛因もありますし、また霊的寛因、それはすなわち偶像礼拝ですね、神様以外のものを神とすること、それが霊的寛因です。そのようなことを私たちは本当に気をつけるべきです。そして私たちは今教会において聖徒の交わりがあります。この交わりのうちにあって、私たちは本当にこのようなことが互いに起きないように、互いに 戒め合って、また進め合って、そして助け合って、この交わりを清く保ち、またこの地上における生活を清く保ち続けていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、祭司というと何かと平和なこと、穏便なこと、命を育むこと、そういうふうに思うんですけども、しかし殺すべきものもあるということを今日知りました。主よ、どうか私たちのうちに湧き起こってくる悪い欲、むさぼり、そういった悪いものは本当に私たちは大きく強く、このピネハスのように殺し、またエズラのように断固として、辛いことであったとしても神の御怒りを引き起こすものがあれば、それをしっかりと自分の内から分かつ、その勇気を与えてくださいますように。そしてあなたにあって本当に平和で満ち足りた生涯を送るこの信徒たち一同でありますように。どうか私たちにもこのピネハスのような、レビ族のような、エズラのような勇気を与えてください。そして本当に祭司というものは時にはこのようなことも仕事のうちに入っているということを日々忘れることがないように、どうか私たちが本当にこの知識を握りしめて日々歩んでいくことができますように。この新しく始まった1週間をあなたの祭司として全うさせてください。神と人との間に立ち祈る務めをなさしめて、そして悪い欲、神の御怒りを引き起こすようなものに対しては断固として、それを殺してしまうことができますように、イエスを助けてください。今日いただいた恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。